エフェソでの働きを終え、生徒たちと別れの挨拶を交わして旅立つとき、聖書が強調している核心となる言葉というものはまさに励ましであります。数多くの出来事があり、多くの言葉が交わされたであろう使徒パウロの働きの締めくくりを、聖書はただ一言、その励ましとして要約しております。パウロはマケドニアへ渡り、自身が伝道した様々な地域を再び訪れました。そこで人々に出会い、行った働きの内容もまた一言で言えば励ましであります。それが今日の説教の題であるそのパラクレシスという、励ましという意味にも訳され、慰め、また進め、そして抱擁するという意味も込められております。彼が行ったその全ての働きの内容を励ましと表現することは何を意味しているのでしょうか。それはその働きの内容も励ましであり、その目的も励ましであるということであります。私たちが主と魂のため、また教会と神の国のために献身するこの全ての労苦をたった一つの単語で要約するのであれば、それもまさに励ましになるでしょう。その誤りを指摘することが自らの使命であると考える方もおられます。まあ、私自身も以前は、まあ、他人の欠点やその論理的な誤りをすぐに見つけ出し、まあ、批判してしまうことがありました。まあ、しかし牧会を通して深く悟らせたことでありますけれども、まあ、人の過ちを指摘し、まあ、批判したからといってその魂がおのずと変わるわけではないということなんですね。むしろその人を励まし、慰めを与え、その存在自体をありのままに受け入れ、過ちを覆い隠してあげるとき、初めてそこに感動が望み、まあ、人が変わり始めるのであります。まあ、救いの意味そのものがまさに励まし、イエス・キリストがこの地に来られ十字架にかかって私たちを救ってくださった、その出来事自体が私たちにとって一番大きな慰めであり励ましであります。その救いの恵みこそが全ての悲しみに打ち勝たせ、いかなる状況の中でも私たちを捉えて離さない力となります。私たちの歩みに主が与えてくださるこの力強い励ましと慰めが満ちあふれることを心からお祈りいたします。一節から三節の御言葉を見ますと、この騒動が収まった後、パウロは弟子たちを呼び集めて励まし、別れを告げてからマケドニア州へと出発した。そしてこの地を巡り歩き、言葉を尽くして人々を励ましながらギリシアに来て、そこで3ヶ月を過ごした。パウロはシリア州に向かって船でしようとしていた時、彼に対するユダヤ人の陰謀があったので、マケドニア州を通って帰ることにした。そのパウロの当初の計画はコリントから船に乗り、そのシリアへ向かってアンティオキアとそのエルサレムの生徒たちに会うことでありました。まあ、ところが自分に危害を加えようとする陰謀があると聞き、そのやむを得ず船を諦め、マケドニアを経てその陸路を遠回りするその困難な道のりを選ぶことになります。まあ、私たちはその列車を、まあ、一度逃しただけでも心が重くなることはありますが、パウロはこのように長く険しい道を再び戻らなければなりませんでした。その時のその当時の使徒パウロの心の内を少し思い巡らしてみましょう。 エペソでは自分を殺そうとする者たちを避けて逃げなければなりませんでした。愛する同路者たちが捕らえられるその危機の中でも表に出ることすらできませんでした。その過程でパウロが感じたであろうその自責の念や無力感は言葉では言い表せないものだったでしょう。愛するエペソの教会員たちとも別れなければなりません。コリントに来ても自分を殺そうとする人々がおります。危険が常に迫り恐れがあります。その上でその料亭を遠回りしなければならないその道のりでありました。先ほど見ましたこの短い御言葉の中には使徒パウロが力を得て働きを続けるためのいかなるその慰めや励ましも見当たりません。彼は行く先々で人々を慰め、そして励まさなければならないその働き人でありました。しかし彼自身の状況というものはただ困難なばかりであった。これといった励ましもなく慰めもありません。ひたすらその苦難の状況が続いている中でありました。励ましと慰めを伝える立場にありながら自分自身の心はそれに追いつかない時があります。表面では穏やかに微笑んでいてもその心の内には崩れ落ちそうな時が私たちにもあるのではないでしょうか。私が韓国で、進学校に通っていた頃、教会で青年部を奉仕しておりました。ある時一人の青年が私にこのように言いました。学校、学生生活やまた就職活動で本当に辛く、そして疲れ果てていたけれども、先生のおかげで多くの慰めを受けましたと。私はてっきりもう自分の説教で本当に恵まれたのかなと、そのように思いました。ところがそうではなく私の笑顔にとても慰められたというんですね。私の笑顔で、その顔で恵みを受けるのかと、そのように心の中で思いましたが、とにかくそう言ってくれるのでそのまま信じることにしました。その時からその笑顔を作るのが本当にプレッシャーを感じ始めたんですね。青年たちを見るたびに何かとにかく笑わなければと、微笑まなければ、もう彼らに慰めを与えなければと思いながら笑顔で顔は引きずっておりましたが、本当にそういう微笑むことを努めておりました。そうするうちにもう私の表情も、いくらか良くなってきました。そのように皆さん考えていないかもしれませんがその当初よりはだいぶ良くなった表情なんですね。しかしその実際のところ当時の私の生活や私の心の内は常に喜びに満ちていたわけではありません。初めて韓国の進学校に入った頃は勉強も非常に難しくて、また人間関係も容易ではなかったんですね。学費を払い、また生活費も稼げなければならない、また多くも学びをしながら多くの仕事をなす、こなすのは本当に、骨の折れることだったんですね。それでも微笑まなければならない、その微笑む練習をしておりました。私たちもこのように心とは裏腹の表情を作って喘ぐことがあります。他の人には親切に接しなければならないのに、その心の中は深く沈み重荷を背負っている状況なんですね。これを医学用語では、仮面うつ病という、スマイルマスク症候群と呼ぶものもあります。まるで顔に笑顔の仮面をかぶったまま、心の中では人を知れず泣いているような状態なんですね。使徒パウロもまたこのような状況の中で重い仮面をかぶったまま、その重い仮面をかぶったように孤 孤独を感じていたのではないでしょうか。私たちが生きる現実もよく似ているんですね。家族を励まし、また力を与えるべきその父親が、実は最もその慰めを必要としている状態かもしれません。誰かのために献身し、また誰かのために奉仕をしていても、実際の心はその深い心の傷で生んでいる時があるんですね。数多くの魂のために涙を持って取りなし祈りながらも、自分自身の祈りは徹底的に外れているかのような、その真っ暗な現実の中で、私たちは限りなく孤独を感じることがあります。まさにそのような時、私たちに必要なのがこのパラクレシスという、まあ、すなわち励ましの誠の意味を知ることであります。この言葉の動詞形はパラカレオということなんですね。パラというのは何々のそばで、カレオは呼ぶという、その意味が込められております。ここから助け主であるその聖霊を意味するパラクレトスという言葉も派生しました。この言葉を言い換えれば、私たちが疲れ果て、また孤独な時、自分のうちに、そしてそばにおられるその聖霊が私たちを呼んでくださること、その聖霊様が私たちに声をかけてくださること、その御声を私たちが聞くこと、それこそが誠の私たちの励ましという意味なんですね。神様は私たちに、あなたを愛していると、あなたは私の愛するものであると、その語りかけてくださる、その御声を私たちが聞くとき、私たちの魂は静かに力が与えられること、私たちの魂は静かに生き返ることができる意味なんですね。使徒パウロがそのように疲れ果てた中でも、再びその場所で立ち上がることができたのは、まさにこの聖霊の招きの言葉、その聖霊の招きの御声を聞いたからにかなりません。その目に見えるその現実には何の慰めもないように思えても、主は変わらず私たち一人一人を抱きしめてくださる。誰よりも私たちともっと近くで、もっと私たちのそばに寄り添い、私たちの味方として私たちに励ましと慰めの御言葉を語ってくださる、その励ましの御声を私たちが聞くのであります。これは涙の預言者と呼ばれたエレミアの告白でもありました。彼は常にその絶望と悲しみの中で泣かなければならない、その真っ暗な状態、その状況に置かれておりました。しかしその深い苦難のただ中で、彼は神様の御声を聞き、このように賛美したわけなんですね。愛歌の3章22節から24節で、主の慈しみは決して絶えない、主の憐れみは決して尽きない、それは朝ごとに新たになる、あなたの真実はそれほど深い、主こそ私の受ける分と私の魂は言い、私は主を待ち望むために賛美しているんですね。その現実、その置かれた状態、その状況というものは、使徒パウロのように日々死に直面するかのようでありましたが、聖霊の人であった彼は、朝ごとに新しく聞こえてくるその主の御声によって日々新たに生まれ変わることができたのであります。その状況の中で語りかけられる主の御声を聞くとき、私たちもまた主を喜ぶことこそ私の力です、そのように告白し、神様を賛美することができるのであります。ですから私たちが孤独でつらい時、本当に自分の力でどうすることもできない大きな問題に直面した時、ただこの状況をどうやって乗り越え、 どうやってここを抜け出すことができるのか、それだけを悩むのは私たちの心をさらに疲れさせてしまうことがあります。むしろその苦難の、むしろその苦しみの時間こそ、そこで主により深く出会い、その神様に乾いたその私たちの魂に神様の励ましをしたい求める、その時、その深い孤独の中で神様に出会い、その聖霊の御声を聞く人が、これほどまでに孤独で辛い時でさえ、自分の力でどうすることもできない、これをどうも乗り越えることもできない、そのような状況の中で神様がどれほど私たちを愛しておられるかを、それを知ることができるのであります。神様が私をどれほど愛しておられるのか、そこでさらに私たちの視野が広がり、その同じような苦難の中にある方々、その他の魂に向けられた神様の憐れみが見えるようになります。ですから、まことの神の人である証拠というものは、自分がどれほど多くの力を持っているのか、今までどのようにやってきたのか、周りからどれほど称賛され励まされているかにあるのではありません。その困難と苦難のその真っただ中で、自分が今神様の御声を聞いているのかどうか、神様の御声を聞き励まされ慰められて、その信仰の歩みをしているのかどうかが、その唯一の基準であります。続く4節から5節の御言葉を見ますと、同行した者はピロの子でベレア出身のソパトロ、テサロニケのアリスタルコとセクンド、デルベのガイオ、テモテ、それにアジア州出身のティキコとトホフィモであった。この人たちは先に出発してトロアスで私たちを待っていた。ここには使徒パウロと同行した多くの人々の名前が記されております。彼らはそのアジア州やそのマケドニアのその様々な教会から代表として選ばれた人々でありました。その彼らが旅をしたその主な目的の一つというものは、その極度の貧困と迫害の中にあったそのエルサレムの教会を助けるため、その異邦人の教会が集めたその救援の献金を届けるためでありました。皆さん、そのエルサレムの教会の生徒たちにとって、その海を越えてやってくるパウロと、この名前も発音することも難しいその異邦人の同行者たちは、何か無理をして接待しなければならないそのお客様だったのでしょうか。何か私たちに負担をかけ、何か不便な人々だったのでしょうか。決してそうではないんですね。苦難のただ中にあったエルサレムの教会において、彼らは自分たちの痛みを共に負い、その霊的な戦いを共に戦ってくれるその応援軍だったんですね。自分たちを励まし慰めを与えるために、共にその戦いをする、自分たちを支えるために来た人々でありました。この献金を分かち合い、共に礼拝を捧げながら、私たちも数は多いが、キリストに結ばれて一つの体を形作っており、各自は互いに部分なのですと。 傲慢の信徒への手紙のこの告白のように、そのような事実を共に深く確認したのであります。そしてその交わりを通して言葉に尽くせない深い慰めとその励まし、そのパラテシスを共に味わったのであります。またパウロ自身にとっても、彼らは孤独な働きの道を共に歩んでくれる慰め手でありました。海路が断たれ、陸路を3ヶ月も遠回りしなければならない、その困難な足止めの時間の中で、この応援軍、共にその道を歩んでくれる、その自分を祈りで支えてくれる人々がいたからこそ、パウロはローマの信徒への手紙を書き送ることができたのであります。この絶望的な足止めの時間が、この3ヶ月の間遠回りしなければならない、自分自身が置かれた状況は決して人々を励まし慰めを与える状況ではなかったにもかかわらず、そのような時にローマの信徒への手紙を書き送り、多くの人々の魂を生き返らす、その励ましと慰めを与えることができたのであります。その御言葉を通して、確かに歴史を変える実を結ぶ時となったのであります。このパラケシスというその生々しい現場を、私は先日その羊飼い研修会で確認をしました。金沢伝道所で本当に能登半島地震が起きた後の働きを見たわけなんですね。もう数多くの人々が、その大きな痛みをもたらした災いから人々を助け出すため、自分の持っているものを差し出し、忙しい時間を割いてそこに駆けつけ、献身をしている姿を見ることができました。灰の山の中で共に痛みを分かち合いながら、共に祈り交わり、主にあって、互いに抱きしめ合う、そのような姿、その慰め合う、その現場を見ることができたのであります。それこそがまさに神の国のパラケシスが生き生きと息づく姿でありました。苦しむ者たちのそばに近づいて寄り添うこと、それがまさに慰めであります。私たちの教会にもエルサレム教会を訪れたパウロのとその同行者たちのように、あるいはその能登へ駆けつけた人々のように、来る4月に私たちを訪ねてきてくださる宣教チームがあります。そして6月末にも私たちの教会を訪問したいと熱く祈りながら準備しているチームがあります。先日その6月の訪問を願っておられるそのテジョン・ソンチョン長老教会の長老のお一人が教会に先立って来てくださいました。そして水曜祈祷会を終え、共に聖徒の皆様と挨拶を交わされました。その方の海外旅行、人生初の海外旅行は、その7年前に日本へ来たその宣教旅行だったそうなんですね。その時からその日本の地を心に抱き、その 1% にも満たないその日本のキリスト者たち、この荒れ野のような状況で本当に自分自身の信仰を守り歩むことが本当に困難なそのところで、黙々とその場を守り続けているその日本の生徒の皆様、共に祈りながら励ましたいというその思いを持って祈り始められたのであります。そしてキリストの兵士として日本の教会、その神の国の働きを共に応援したいと、その熱い思い、その一つで祈り、チームを準備しておられます。愛する生徒の皆様、私たちは今どのような状況の中に 挑むでしょうか。今私たちはどのような状況、私たちが置かれているその今の現状はどのようなものなのでしょうか。私たちはこれを本当に深く考えなければならないんですけれども、私たちは日々霊的戦いを行っているその状態にあります。日々その霊的な戦いを戦っている人々なんですね。ただこれまでのようにその陣地を築き、自分たちだけでしっかり守っていることだけで満足するというものは、本来キリストの兵士として神の御国の進展を望む者としての本来の姿でないかもしれません。私たちは絶えず前へと進み、神の国を広がっていくことを願いながら、その一歩一歩を踏み出さなければならない、その十字架の兵士たちであります。霊的戦いを戦っている私たちにとって、この選挙チームというものは、私たちが何か食事を用意し、何かもてなさなければならない、そのようなお客さんでは決してないことなんですね。むしろ私たちと共に主の御前に立ち、共に祈り、共に涙を流してくれるその仲間同労者であります。彼らは私たちと共に霊的戦争を戦うために、慈悲で駆けつけてくれる、共に戦う同労者なんですね。その熾烈な戦場では助けてくれる、その支えてくれる、その仲間がたった一人、いくら弱くてもたった一人自分を助けるために訪ねてくださる、その一人だけでもその涙が出ること嬉しいものであります。彼らが来て、ただ私たちのそばに一緒に座り、礼拝を捧げてくれるだけでも、それは私たちにとって途方もない武器となり、助けとなります。これが互いを慰め合うパラクレシスの誠の意味であります。私たちの目を開き、見えないものを見なければなりません。使徒パウロはコリントの信徒の手紙第2章18節でこのように告白しました。私たちは見えるものではなく、見えないものに目を注ぎます。見えるものは過ぎ去りますが、見えないものは永遠に存続するからです。私たちが目に見えるその現状、その状況だけを見れば、もう韓国からも大勢の人々が押し寄せてくるもの、いやもう疲れること。何かも今も苦しみも財政が、教会の予算も、そのように見えるものかもしれません。しかし私たちが霊的な目を開いてみること、その一人一人が私たちと共に涙を流し、祈りを持ってこの地を踏むとき、実は私たちの目には見えませんけれども、その天の軍勢が、天の御使いたちが彼らと共に私たちの教会へと寄し寄せてくださることなんですね。見えない天の御使いたちが私たちの陣営を取り囲み、優しく私たちを保護し、共に礼拝をするのであります。私たちは今日、その霊的な戦いの最前線に立っているものであります。家庭で、そして職場で、そしてこの日本の地で、時にはその信仰を守り歩むその家庭において、孤独を感じ、また疲れ果ててしまうことがあるかもしれません。しかし私たちが決してその場に立ち止まり、 落胆しない理由というものは、聖霊様が私たちと共にいてくださり、あなたは私の愛するものだ。絶えず慰め、励ましてくださるからであります。私たちは決して一人で戦うものではありません。私たちの教会は創立70周年記念宣言でこのように告白しました。福音に生きる教会はキリストの命が通う一つの体であり、互いに配慮し、いたわり合う牧会的共同体である。一つの分が苦しめば全体は共に苦しみ、一つの部分が尊ばれば全体が共に喜ぶ。海を越えてやって来ようとしている彼らは、まさにこの日本の教会という体の一部が苦しんでいるから、私たちも共に苦しいと、そのキリストの体の痛みに突き動かされてやってくるのであります。そして70周年宣言はこのように続きます。愛する兄弟姉妹たちと共に主の御声を聞き、共に主の祝宴に預かることこそ喜びに満ちた御国の前味であると、このように宣言しているわけなんですね。愛する皆様、私たちの心の中の複雑な思いを全て下ろすことができますように。私たちの複雑な心の思いを全て下ろし、主の御前へ静かに進み出ることができますように。天の軍隊と共に訪れる彼らは、もはや私たちが負担ではなく、喜びと期待を持って迎え入れようではありませんか。私たちがまずその溢れる慰めによって力を得て、今度は私たちも誰かを生かし、隣人に優しく語りかけ、その抱きしめる誠の慰めの手として立ち上がることができますように。私たちの歩みの上に、このパラクレシスのその恵み、慰め、励まし、その恵みが豊かに満ち溢れますように。神様が最も喜ばれるその道を歩み続ける私たち信仰共同体となりますように、共に祈ってまいりましょう。ではお願いいたします。愛と慰めの父なる神様、教師とパウロの歩みを通して誠の励ましの恵みを悟らせてくださったことを感謝いたします。主よ、表面では微笑んでいても、心の内では人知れず痛みを抱えている私たちの魂を憐れんでください。いかなる慰めもないと感じるその瞬間、そばに近づいて、あなたは私の愛するものだと語りかけてくださる聖霊の御声に耳を傾けさせてください。十字架の救いによって私たちがまず天からの深い慰めを受け取ることができますように。そして慈しみに深い主よ、天の軍勢と共に訪れる宣教チームを霊的な応援軍として喜びを持って迎え、共に礼拝し共に戦うことができますように。互いに真実な慰めがあふれる愛の共同体となって、海を越えて神の国を広げる祝福の通り道として用いてくださいますように。永遠の慰め手であられる主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。